今日のお話、上杉北里の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各議員の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは海南市富能にあります逆光山妙覚寺上田妙恵ご住職です。こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
3回目になりましたが、はい、前回前々回はですね、ご住職の、出家の動機ですね、ご自身の心の問題と、それから、お兄さんが亡くなられたという、はい、その辺の理由から、はい、でさらに二層さんですから、
はい、
で結婚されている中で二層になられるというのはなかなか周りのご家族のやはりねご協力がないとできないという、はい、その辺の体験談をお話してくださいました、
はい、
さあそうしてですね、いざ二層になられる前に当然修行時代ってのありますよね、はい、その辺の話からこちら伺いますか、はい、
修行と言いましてもそんなにこう大それた修行させていただいているというわけでもないんですけれども、まずはこうお経の勉強から始まりました。で簡単な普段のお経でしたら、おぎゃってもう生まれた時からこう耳に聞いて育ってますので、
お寺のご出身ですから、当然門前の小僧なんとかで、
はい、
普通の最低限のお経はご存じだったわけですね、は
い、でもいざお坊さんになるとなると、たくさんのお経を読めないといけませんので、まずはお経の勉強から始まったわけです。
あれはどうですか、どのくらいの時間にしたらですね、最低限これぐらい覚えなくちゃいけないという決まりみたいなのあるんですか。
決まりみたいっていうか宗派宗派でそのお経の分量っていうのは違うと思うんですけれども、私の場合は日蓮宗で保ってるお経は法華経で28巻あるわけです、でそれをこう学ばせていただくことから始まったわけです、それでお経の勉強の先生は和歌山市内のお寺さんのご住職ということになりまして、で海南から毎日毎日通わせていただくことになりました。それで2年半私一人のためにそのお経の勉強をしていただいたわけですけれども、
お経を習われる方がですね、何人かいらっしゃって、皆さんに対して教えるという形じゃなくて、たったお一人のために、
いちいち悶々と言うんですけれども、今ちょうど小田川さんと、
マツなんですね。
そう、この状態なんです。
いや、
違うところは正座をしているっていうことで、場所がスタジオではなくって本堂だっていうことで、2年半通わせていただきました。
上田さんとしてはあれですね、そういう師匠にですね、面と向かって教わる場合はですね、なかなかこう息を抜く時間っていうのはほとんどないんじゃない。
そうですね。
ずっと緊張しっぱなしで。
でもそれがそうではなかったんですね。最初にお伺いしました時に、その先生がおっしゃったことには、これからこの本堂でお経を読んでいくけれども、いつも仏様がもうこのそばに来てくださって座っていなさるんだよ。
なるほど。
そして我々がどんなお経を今日は読むのかなと、この者たちはどんなお経を読むのかなと、耳をそば立てて、聞いてくださっているんだと、そんなに最初に言ってくださったんです。
それは仏様がそばにいるという気持ちでしたらね、
そうなんです、
ここは全身全霊しっかりやらないといけないという感じですよね、
私は根が単純なもんですから、そんな風にお聞きしますと、もう全く、仏様が座ってくださってる、今小田川さんがおっしゃったように、全くその気を抜くことができない、一生懸命お経を上げさせていただかないとっていう、そんな思いでお経の勉強が始まりまして、
上田さん、そのね、現実に仏様っていうのは姿形がそこに見えてそばにいらっしゃるわけではなくて、やっぱり心の問題で、目には見えないんだけれども、現実にそこにいらっしゃる、そういう世界ですよね。
そうです。
今日実はですね、サブタイトルが見えぬものであるんだよと、こうご住職つけてくださったんですが、そこへ繋がっていくんですか。
そうです、で私はその見えない仏様って見えませんよね、お仏像はこうお姿を表してますけれども、本当に仏様っていうのはこう姿見えないですよね、でもその見えない仏様が あると信じる心がこれ信心って言うんですね。
うーん、
あの信じる心っていうのは、まずは仏様があると目には見えないものをあると信じられること、これが信心っていうわけなんですよね。
よくあのクリスマスの時にサンタクロースがやってきてね、はい、子供たちサンタクロースって本当に聞かれた時に、はいはいはい、いや現実にね、はい、サンタクロースってはっきり見た人、まあ、はい、いろいろサンタクロースの格好をした人はいますけれども、はい、いないのかもわかんないけども、多分サンタクロースがいるという、その心信じる人にはサンタクロースが必ずいるという、
そうです
ね、こういう言い方ありますね、
はい、そういう心の世界ですね。
うん、
はい、で私はまあそれ以来お経を読む時にはいつもあの仏様がそばに座ってくださってるんだって、そういう思いでお経を読ませていただくようにしてるんです。
なるほど。
そしてあのそのお経を読んでいる勉強をさせていただいてるんです。こうある日涙が溢れてきまして、う
ん、なぜまたそれは急に涙が出て、
それは足が痛いとかお経の勉強が辛いとかっていう涙じゃなくて、
うん、
嬉しい涙だったんです。
いわゆる感動のというか、
そうです、
喜びの涙。
そうなんです。わけがわからないんですけれども、なんだか嬉しくって、ありがたくって涙が溢れてきまして、お経をあげてこんなに嬉しい涙が溢れるっていう初めての体験をいたしまして、
あの人間暗いっていうか辛いとかですね、苦しいとか、本当に嫌な時ですね、こう悔し涙流すことなんですけども、はい、感動の心からの喜びの涙っていうのは、そう体験できないですよね。
生涯に10本の指で数えてちょうど余るぐらいの数しかないと思うんですけれども、その嬉しい涙を流させていただきまして、それはその時だけじゃなくて、それ以後あの本山の方に頭を丸めまして修行にこもらせていただいた時、水行の時、あるいは高い山に登る行をさせていただいた時、もろもろの修行の中でもこうよくもこんなに泣けるもんだと思うぐらい泣いたんです。私もうタオルがぐしぐしになるぐらい涙が溢れてきまして、
いやそれは上田五十足がですね、その出家の時の動機の一つに、はい、その自分の人生に対する迷いとか、なぜ生きてるんだという疑問符を感じた、
はい、
それの裏返しで結局なんか答えが見つかったというようなところがあるんでしょうかね。
はい、それとその仏様をなんか感覚的にこう感じさせていただけたっていう、その、あの喜びだったように思うんです。
あ
の金子みすずさんの詩で私が大好きな詩があるんですけれども、
今ブームになってますよね、はい、金子みすずの詩で。
このブームの少し前から、私も10年くらい前から好きなんですけれども
、あんまり時間ないんですね。
ないですね。
どういう内容ですか？
その一節、星とタンポポっていう詩の一節なんですけれども、昼の星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ、仏様も目には見えないけれどもいらっしゃるんだと思いました。
はい、ありがとうございました。
はい、名寸機械です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町メイスン北宮どうぞ。
今回のシリーズは海南市不能にあります寂光山妙覚寺ご住職上田妙栄さんがお客さんです。今日の話、メイスン北宮の提供でお送りいたしました。名寸北里の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年僧の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは海南市不能の寂光山妙覚寺ご住職上田妙栄さんがお客様です。こんばんは。
こんばんは。
いよいよあっという間の最終週になってしまいました、
はいはい、よろしくお願いいたします。
あの前回ですね、金子みすずの詩をちょっとご紹介いただいたんですが、あんまり時間がありませんでゆっくりと噛み締めながらご紹介していただけなかったんですが、ちょっと改めてもう一度その金子みすずの詩を 今日最初にご紹介していただけますでしょうか。
そうですか、では読ませていただきます。
はい、お願いします。
星とタンポポ、青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる。昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙にだーまって、春の来るまで隠れてる。強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。
金子みすゞの詩ですね。はい、星とタンポポっていう作品ですか。
は
い、
そうです。
もう今本当にブームになってて、あの映画でもね、金子みすゞをテーマにした作品が撮られたりとか、はいはい、もうあの戦前の古い人なんですけれども、26歳で溶接したということで、なんか急にまたここで脚光浴びてますよね。
そうですね。
うん、どういう点に特にあのご住職ももう10年ぐらい前から惹かれてらっしゃるそうですが、どんなところが一番魅力なんですか。
私はね、その、この詩の中にこの見えぬけれどもあるんだよっていう、この仏様の世界と相通ずるものがこの金子みすゞさんの詩の中にあるんです。
なるほど。
そのイワシ、お魚を見て、お魚は何にも悪いことしてないのに、あの私に食べられてっていうような、そういう類の詩もあのあったように思うんですけれども、
そうですね、あの魚の身になって考えるという、はい、普通我々ね、魚って食卓に登って食べるものというようなものしかイメージ的にはないんですけれども、
その深い思いやりの心とか、普段普通凡人であれば思いもつかないような、そういうふうなあの優しい、これはきっと仏様の道に通じる同じことなんじゃな、
なるほど、
ないかなと常々感じていたもんですから。
そういえば今思い出しましたけれども、はい、あの大量のイワシが取られるんだけども、はい、そのあのイワシ一匹一匹にもね、はい、命があるというような、そういう詩があるんですよね。
は
い、
これもあの仏教の世界と考え方は同じだと思いますので、
なるほど、
はい、ご紹介させていただきました。
ね、あの詩集も出てますから、よろしかったら金子みすゞの詩集、皆さんもねお読みになってください。
そうですね、ぜひおすすめいたします。
あの前回先週ですね、修行時代に本当に、はい、あの感動のね、喜びの涙が溢れて来られたという体験談、
はい、
お話してくださったんですが、はい、まあ、まさにあの幸せ、そういう時に幸せをいただいてるという、そういうお気持ちになるんでしょうかね。はい、
そうですね、そういう風になりますと、こう体はしんどくっても、そのことはあの帳消しになるっていうか、あの忘れるんですよね。そこから逆に元気をいただいて、おかげさまで今こうしてこうお寺の方にお仕えさせていただいてるんですけど、そんな中でまたいろいろな出会いがありまして、
どんな出会いがありました。
檀家の方がお墓参りに見えるんです。でお年いった80を超えたご老人なんですけれども、あのさいさいと足しげくお墓にお参りに見えるんです。はい、そして私が境内のこう落ち葉を履いておりましたら、はい、一緒にそばに来まして履いてくれるわけです。そしていろいろ私にこう語りかけてくれるんですけれども、実は自分は若い時には仕事、生活がかかっているから仕事が一生懸命で、とてもその手を合わせるとか、そういうふうなお寺に参るとか、そんな余裕はとてもなかった。
精神的にほとんど余裕がない。
ない。
まあ、非常にある意味では忙しく働いてらっしゃったわけですね。
でも年を言って、今はこうしてなんだかわからないけれども、お寺に上がってきたくってしょうがないんだ、参りたくってしょうがないんだって言って来てくださるんです。いや、いいことですねって言ってお聞きしてたんです。でその方が曰く、で仏壇でさて、じゃあ拝みたくなったので拝もうと思った時に気がついたことがある。
何でしょうか。
はい、自分はお経を知らないんだと、その方が。でも今更この年でお経を習うっていうことはとてもしんどい、勇気がいる。
ご住職のように今からね、28巻全部覚えるのは大変だという、ま
あ、あの簡単なお経、まあ日蓮寺の場合は直目を法蓮華経というのがお題目がありますから、それで十分なんですよって話したんですけれども、その人曰く、それで自分は考えたんだと、お寺にこんなにしてよく上がってきて、そうだ、 掃除を一緒にね、させてもらう。このことはお経をあげることと同じことなんじゃないかって思うんですけども、どうですかって私に質問されるんです。それで、いやいいことに気づかれましたね。そうなんですよ。お経が尊くって、掃除がダメでってそんなことないんです。仏様のことを思って、心に念じながらする行為には、優劣つけがたしで、何が勝っていて何が劣っていてっていうことはないんです。いいことに気づかれましたねって喜びました、私は。それと同時にお釈迦様のお弟子で、釣り反徳っていう。
釣り反徳。
反徳。
釣り反徳っていうんですか。
釣り反徳って、お弟子がいらっしゃったんです。
この方はどういう人なんですか。
この方は仏道修行してるんですけれども、知恵の方があまりこう、いっぱいじゃなくって、他のお弟子がお釈迦様の言うことをすぐに覚えられて、いろんなことができるんですけれども、
今の世界でいうとこう救済とか、天才揃いするな、なんか
その中で
勉強できる人がいる中で、
スリハンとこはいわゆる落ちこぼれだったわけです。それで悩みまして、自分はもうなんぼ頑張ったってそんな悟りを得るなんてことはありえない、できそうなわけがない、もう自分には無理だから、どうぞもう自分を破門してくださいとお釈迦様に願い出るんです。
ところが
お釈迦様は、大丈夫だからということで、この炊飯徳を導いて、そのお釈迦様のお導きのおかげで炊飯徳が一つの悟りを得たところが、自分にできることは
何でしょう。
汚れを取ること、ひたすら掃除をすることで、
掃除が得意な人だった。
はい。それだったら自分にもできる。そういうことを見つけたわけです。
いやラジオ機の方でね、その辺の悩みを持ってらっしゃる方、例えばあなたが何かしらある部分で得意だったら、それで仏になれると。
そうです。
いうことです。
この首里反徳さんは亡くなった後、不明如来という仏様になったと言われています。
私もほっとした話です
。ですから置かれている環境とか、そういう自分に合った力量で頑張れば
いい
ということです。
誰でも仏になれるというお話でした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、レースに来たりです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町レッスン北にへどうぞ。
今回のシリーズは海南市不能の寂光山妙覚寺上田明恵ご住職がお客様でした。今日のお話、名寸北にの提供でお送りいたしました。